この20章のところには逃れの町の制定のことが出ています。なぜ逃れの町が制定されたのか、3節のところに誤って人をこの撃ち殺してしまったということが出ているわけなんです。もう決して人を憎んで、そしてもう計画を立ててその人を殺そうというのではなくて、この偶発的な、事故のために誤って人を殺してしまった。そしてその人が5節のところを見ると、たとえ地の復讐をする者が彼を追ってきても、その手に殺人者を渡してはならないと、復讐のためにまた人を殺す、もう復讐の連鎖が行われないように、この逃れの町を制定して、そしてまたそこにこの誤って人を殺した人を受け入れる。しかし決してそれはそれで終わってしまうというのではなくて、正しい裁きがなされるまで、6節に出ているわけなんですけれども、その間までにその人はその町に逃れて復讐する者の人から守られるということがここで制定されているわけです。その当時のほとんどの国の立法というのは、よく知られている目には目を、歯には歯をということで、もう殺されたら殺すというのが一般的であったんですけれども、しかしイスラエルではそうではなかった。正しい裁きを受けるまで、その殺人者は逃れの町に留め置かれるということとなったわけです。それはもう復讐を防ぐ、それはまた10回のところに殺してはならないという一つの戒めがあるわけですから、そのことを実行するためにこの逃れの町が制定されたということであるわけです。そしてそれはただ単にこのイスラエルの人たちだけではなくて、9節を見ると、彼らの間に起立している者のために設けられた町である。その町にもうエジプトから脱出して一緒に来た異邦の人たちも含まれる。15万人ほどいたでしょうか。彼らもそのことが適用されて守られるということであったわけです。そして不思議なことは、この6節のところに、その時の大祭司が死ぬまでその町に住むと、この大祭司がずっと生きている間に彼はその町に住むということが許されたわけです。不思議な言葉が一つここに入っている。そしてこれは実はキリストの形であると言われているわけなんです。ヘブル人の手紙を見るならば、イエス・キリストが誠の大祭司、神様に取りなしてくださる方、この大祭司が生きている間はその町に住んで、そして命が保たれる。しかし今はどうなのか、もちろんその神殿が立っているわけでもないわけですし、大祭司もいないわけですけれども、しかし信仰においてこの私たちには誠の大祭司であるイエス・キリストがおられる。もうそこに大祭司がいる間にはかくまってもらえ生きることができる。それは私たちにとっては、このイエス・キリストが永遠におられるならば、私たちは永遠に守られていくということが可能であるわけです。私たちもこうしたこの神様の恵みの中に生かされているわけですけれども、本当にこの救いの技がもうどれほど大きいものであるのか、私たちはイエス様によって守られていることを感謝するものでありたいと思います。